清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたします。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。皆さんこんにちは。ここからは清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命のお時間です。この番組は第1、第3月曜日のこの時間、社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院の先生やスタッフの方をお迎えしてお話を伺う30分番組です。第1週目は五日市記念病院、第3週目は廿日市記念病院の先生やスタッフの方をお迎えいたします。この番組のパーソナリティ、今週は
五日市記念病院青木明夫と、
アシスタントは FM 五日市パーソナリティの香川文香です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今週は以前ご出演いただきました五日市記念病院副院長の坪井俊幸先生、そして五日市記念病院技術部臨床工学科臨床工学技師の佐々木雄平さんをお招きして、今日は第47回日本脳神経財団市民講演会、脳を守ろう in 広島について皆さんと共にお話をしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では先ほど紹介ありました、今回ですね、10月26日にウッドワンサクラピアで開催いたします第47回日本脳神経財団市民講演会、脳を守ろう in 広島について紹介させていただきます。当日の聞きどころや特別講演いただく神山博康先生の逸話などについて、五日市記念病院副院長で5月6日に、当番組にもご出演されている坪井俊幸先生と、同じく五日市記念病院臨床工学技師の佐々木雄平さんにお話ししていただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまず講演会の日時についてお知らせいたします。開催日時は10月26日土曜日の午後2時から4時30分までとなっています。会場は廿日市文化ホールウッドワンサクラピア小ホールです。入場は無料で申し込みも必要ありません。で、今回の講演なんですが、3部に分かれておりまして、まず第1部なんですが、広島大学脳神経外科教授の堀江信隆先生による脳卒中の脅威から身を守る、あなたと家族を守る知識と題してご講演いただきます。続いて第2部でございますが、五日市記念病院副院長の坪井俊幸先生による五日市記念病院の脳卒中予防に対する取り組みと題してご講演いただきます。坪井先生、内容について少しご紹介いただけますでしょうか。
以前お話したと思うんですけども、脳卒中はですね、一度発症してしまうと大きな後遺症が残ってしまいます。なので、発症の前にですね、つけるということが、極めて重要になりますが、まあ、それの取り組みにつきまして、当院での脳卒中予防に対しての取り組みを題して、お話しさせていただきます。
では続いてその第3部なんですが、特別講演といたしまして、 NHK のプロフェッショナルやテレビ東京の主治医が見つかる診療所など多数のメディアにもご出演され、匠の手を持つ脳神経外科医として著名な札幌帝神会病院脳卒中センター特別顧問の神山博康先生による、健やかな老後のために今できること、なすべきことと題しましてご講演いただきます。で、坪井先生なんですが、長年神山先生のもとで修行されてきたということなんですが、坪井先生の目から見た神山先生の偉業についてお話しいただけますでしょうか。
はい、神山先生はですね、脳外科手術の達人でして、で、脳外科手術の新しいその治療法であったりとか手術方法をまあ開発された方です。で、まあ手術はもとよりですね、あと匠の手と呼ばれてるんですけども、ご自身のそういう技術をですね、 若い方に伝承していくという取り組みもずっとされてますので、まあ、その部分がですねすごく尊敬できる方だなと思っております。
はい、ではその伝承というのを坪井先生も受けられたということですね。
そうですね、はい
はい、でその、まあ、すごい著名な神山先生なんですが、普段の先生のエピソードというかそういったことについて、まあ、坪井先生が経験されたことをもとにお話しいただけますでしょうか。
まあ、手術中とかですね仕事中は非常に昔でいうその修行のお師匠さんみたいな感じですから、まあ、非常に厳しい方なんですが、この反面ですね愛のあるそのご指導をしてくださるので人間的にですね、まあ、尊敬できて、まあ、ついていこうかなと思うところがすごく素晴らしい方だなと思っております。
その、まあ、素晴らしいということで先生もついていかれたということなんですけど、まあ、どういったところが具体的に素晴らしいと感じられてましたでしょうか。
ですね、こういう世界ですから厳しいだけになりがちなんですが、いざこうその仕事とか手術が終わればですね、まあ、一緒に食事して飲み行ったりしてこう褒めてくださったりとか、とてもその嫌いになるような方ではなく愛情のあるこう怒り方をされるなっていうところがですね、まあ、先生のためだったらちょっとついていこうかなと思わせるような人間性があるところがすごく気に入ってたところですね。
まあ、そういったエピソードなんですけど今回の講演でもそういったのが少し聞けるでしょうかね。
たくさん聞けると思います。はい、楽しみにしてください。
はい、ありがとうございます。その神山先生なんですが2021年から五日市記念病院の脳神経外科特別顧問に就任していただいているんですが、その役割や影響について教えていただけますでしょうか。
神山先生はですね今札幌にお住まいでして、まあ、いわゆるホームがですねホームとアウェイでいうホームが札幌定神会です。でもちろん札幌に行けばですね神山先生の治療を受けられるんですけども、裏を返せば札幌に行かなければ受けられないと、うん、そうではなくて先ほどですね主義の伝承ということをお伝えしましたけども、全国各地にですね自分の、まあ、僕含めてお弟子さんとかに主義を伝えて、その土地土地によって札幌まで北海道まで来れない患者さんをできるだけ地元で治療したいというふうな思いがあるんですけども、まあ、今回ですね広島の五日市記念の特別顧問になられたということは中国四国地方もしくはこの近隣のですね、ところで困っている患者さんがおられればうちに来ていただければですね神山先生をお呼びして一緒に、難しい治療手術に関して治すことができると、そういう役割もあると思います。
各地に神山先生が、まあ、指導している病院があるということなんですが、まあ、中国四国地方ではですね五日市記念病院だけということなんでしょうか。
そうですね広島だけですね。
はい、では、まあ、神山先生の手術を受けたいということであれば五日市記念病院を受診していただくということになるということですね。
はい、
はい、ありがとうございます。では続きまして、当院で神山先生が手術されている時のですね様子などについて臨床工学技師の佐々木雄平さんにお話をしていただきたいと思います。まず佐々木さん自己紹介のお願いいたします。
はい、五日市のうなぎハンターこと臨床科学士の佐々木です。広島生まれ広島育ち、県北の山の中で育った生粋の野生児です。小中学生時代はヤマメやアユ、うなぎを追いかけ回し、高校では大きく甘いスイカの育て方を学び、アルペンスキーを極めようと奮闘してきました。
はい、そんな佐々木さんなんですが、後半でねいろいろ伺っていきたいと思いますが、早速ここでリクエスト曲を聞いていきたいと思います。番組ではご出演の皆さんにいろいろとリクエストしていただいておりますが、佐々木さんは今日は何をリクエストされますか。
グリーンの愛歌をリクエストしたいと思います。
はい、なぜこの曲を選ばれたんでしょうか。
入職した当時にすごく流行っていて、同期の仲間と遊びに行くときやカラオケで歌った思い出のある曲だからです。
はい、ではそんな佐々木さんの思い出のある一曲聴いていただきましょう。グリーンで愛歌。人生100年を人間らしくその人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会五日市記念病院、二十日市記念病院。
はい、後半も前半に引き続き10月26日にウッドワンサクラピアで開催いたします第47回の日本脳神経財団市民講演会、脳を守ろう in 広島についてご紹介させていただいております。 引き続きまして佐々木さんにお話を伺いいたします。佐々木さんは臨床工学技士でありますが、あまり臨床工学技士というのを知らない方もいらっしゃると思いますので、臨床工学技士について教えていただけますでしょうか。
臨床工学技士とは医療機器の操作や保守点検を行う医療従事者です。医学と工学の知識を併せ持ち、医師や看護師とともにチーム医療の一員を担っています。患者さんの安心安全な医療を支えています。で、主な仕事内容としましては次のようなものがあります。血液浄化装置、人工心肺装置、人工呼吸器などの生命維持管理装置を操作管理する。で、医療機器の保守点検を行う。医療機器の使用や取り扱いを現場スタッフに説明教育する。医療機器を使用している間、モニター画面を監視調整する。で、新しい医療機器の選定や導入、古い機器の廃棄を行う。患者さんの不安を軽減し、医療機器の使用が安全に実施できるように内容や手順を説明する。臨床工学技士は一般的に CE クリニカルエンジニアや ME メディカルエンジニアとも呼ばれています。当院では CE の愛称で呼ばれています。で、高度な医療機器を兼ね備えた施設では欠かせない存在であってほしいと思っています。
そんな様々な業務を担っていらっしゃいますが、五日市記念病院ではどんな業務をされていらっしゃいますか。
病棟巡回業務、医療機器安全管理業務、高気圧酸素業務、中央材料室業務、手術室業務などがあります。
はい、ちょっと聞き慣れない業務がたくさんされているということなんですが、それぞれちょっと伺っていきたいと思います。まず病棟巡回業務というのはどんなことをされていますでしょうか。
入院患者さんが使用している呼吸器などの設定や動作確認を行い、安全に機械が使用されているかどうかを確認して回ることです。
では続いて、医療機器安全管理業務というのはどんな業務でしょうか。
医療機器安全管理業務は院内の多数の機器の管理、修理、保守点検のほか、周りのスタッフに医療機器の使い方などを説明します。
では続いて、高気圧酸素業務というのはどういう業務でしょうか。
高い気圧環境下で酸素を吸入させることで血液中の酸素の量を増やすのが高気圧酸素療法と言います。脳梗塞や突発性難聴など様々な疾患の治療に用いられます。その装置の操作や管理を行っています。
では続いて、中央材料室業務というのはどんな業務でしょうか。
手術や処置などに使用する道具や機械を洗浄、消毒、滅菌をして無菌の状態で次の患者さんが使用できるようにしています。
では最後に、手術室業務というのはどんな業務でしょうか。
当院では手術室の業務の役割が多く、直接介助や機械出しとよく呼ばれますが、医療のドラマの手術現場でよく見かける執刀医の先生にメスやハサミなどの医療機器を渡す役割をしています。また手術に必要な電気メス、手術用のカメラや顕微鏡などの準備、点検などを行っています。緊急手術の際、少しでも早く手術が始められるように手術の準備、日本一を目指して日々頑張っています。
はい、ありがとうございます。病院の中でとても 大切な役割を担っていらっしゃるということですね。では本題の方に戻りまして、神山先生の手術中の様子などについて教えていただけますでしょうか。
初めて神山先生にお会いした時の印象なんですけど、テレビにも出演される有名な先生が来られるということで、すごく身構えていたんですけど、我々スタッフに分け隔てなく気さくに話しかけていただき、緊張をほぐしてくださいました。そして話がとても面白く上手で親しみやすい印象でした。で、手術の印象なんですけど、いざ手術が始まればとても難しい手術なのですが、簡単そうに見えてしまう手術をされ、とても分かりやすく見える不思議な感じがするのが印象的です。いざという時の集中力は周りも吸い込まれるような感じで、何とも言えない不思議な空間に引き込まれる感じがしました。毎回手術終わりにスタッフのみんなにありがとうございましたと声をかけられたり、みんながやる気が出るような言葉をかけてくださり、いつも神山先生が来られると士気が高まります。で、一度神山先生が手術終わりに絵を描かれているのを拝見したんですけど、びっくりするぐらい上手に描かれていて、まるでその写真のような感じの絵が描いてあったのがすごく印象的にずっと覚えています。
では佐々木さん、神山先生ともですね、趣味が共通だということをお伺いしましたが、どういった趣味でしょうか。
神山先生は有名な釣り雑誌に出られるほどの釣り好きで、私も釣りが大好きなんですけど、自分で新しい糸の結び方を開発されたり、フライフィッシングで使用する毛針を自作されたりと、 すごいことを成し遂げていらっしゃいます。で、世界中の大物も釣り歩かれており、いろいろ制覇されていると伺っています。釣りの方もプロフェッショナルです。で、一度自分のイメージ通りに魚が釣れると、私は漁師ではなく釣り人だからと言って釣り方を変えて狙うそうで、底なしの探求心に驚かされました。
それだけ手先がとても器用で探求心も旺盛ということなんで、とても高度で素晴らしい手術ができるということなんでしょうね。最後に坪井先生、この講演の聞きどころについて教えていただけますでしょうか。
神山先生はですね、農外科手術の達人でもあると同時に趣味遊びの達人でもあります。講演に聞かれた方、聞かれる方ですね、一線を、リタイアされて、これから老後の人生を楽しまれる時にですね、いかにして人生を楽しむべきかということを、そういうお話が聞けると思いますので、ぜひ楽しみにしてお越しいただければと思います。
では、坪井先生、佐々木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
引き続きまして、当日公演前に開催いたしますウェルカムコンサートの案内をさせていただきます。紹介は当番組の担当者で五日市記念病院の藤岡恵さんにお願いします。まず藤岡さん、自己紹介をお願いいたします。
はい、健康ラジオカルムの場所健康寿命を担当しております五日市記念病院事務の藤岡です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではウェルカムコンサートについて教えていただけますでしょうか。
はい、講演会は午後2時からなんですけれども、その前の1時半から開催いたします。ウェルカムコンサートについてご案内いたします。演奏するのはクライスミュージックエンターテインメント所属の演奏家4名で構成されたクライス弦楽四重奏団の皆さんです。バイオリンは向田沙織さん、太田京子さん、ビオラは宮崎真理子さん、チェロは向井真帆さんです。向井さんはサクラピアスマイルトークのパーソナリティとしてもおなじみですね。曲目はモーツァルトのリペルティメント、バッハの G 線上のアリア、そして日本の心に響く瀬戸の花嫁や花は咲くなど多彩なプログラムでお楽しみいただけます。実力派奏者による演奏をぜひ会場でご堪能ください。午後1時半と午後3時の2ステージ、サクラピアでお待ちしております。
入場は無料で参加申し込む必要ございませんので、コンサートのみでも十分ご堪能いただけると思いますので、ぜひお越しください。それでは講演会とウェルカムコンサートについて香川さんからもう一度ご案内いただけますでしょうか。
はい、では改めて今藤岡さんにもね、ご紹介いただきましたウェルカムコンサートと合わせてご紹介いたしましょう。第47回日本脳神経財団市民講演会は10月26日土曜日の午後2時から午後4時半まで、廿日市文化ホールウッドワンサクラピア小ホールで開催されます。そして藤岡さんにご紹介いただきましたウェルカムコンサート、こちらは午後1時30分からが第1ステージ、そして第2ステージは午後3時から、ちょうどこの市民講演会の休憩時間にあたります。そこに第2ステージとして行われます。いずれも入場無料、事前予約も必要ありませんので、ぜひ皆さん当日お越しください。ちなみに私もこちら司会をさせていただく予定となっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、それでは最後のリクエスト曲は藤岡さんからいただきたいと思います。
ウェルカムコンサートの曲目から1曲、葉加瀬太郎さんのひまわりをお願いいたします。
はい、この曲を選ばれたのはやはり、
そうですね、こちらを聞いてぜひ葉加瀬太郎さんバージョンではない4名の弦楽四重奏団の皆さんの演奏もぜひ聴きに来ていただきたいと思い選ばせていただきました。
はい、ありがとうございます。では最後は藤岡さんからのリクエスト、葉加瀬太郎のひまわりを聴きながらお別れいたしましょう。今回は第47回日本脳神経財団市民講演会、脳を守ろう in 広島について、五日市記念病院副院長坪井俊之先生、そして技術部臨床工学科臨床工学技士の佐々木雄平さん、そしてウェルカムコンサートについてをご紹介いただきましたのは五日市記念病院の事務藤岡恵さんでした。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命、今週のお相手は
五日市記念病院青木明夫と、
アシスタントは香川文香でした。次回の放送は10月21日第3月曜日です。どうぞお楽しみに。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命、この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたしました。